友達が某ブランドで働いているのですが、社内に自社ブランドの模造品という形でメルカリに出品し、2年で3000万ほどの利益を得ている人がいるようです。その人が制作者本人なので、模造品と言えるかは謎ですが、材料も横領して作っているようです。しかも上司や人事の人も黙認しているようなのですが、グルなのでしょうか？またそんな会社に在籍している友達は今後大丈夫なのでしょうか？ご意見をお聞かせください。まあ、多分会社ぐるみでやってるんで、いいんじゃないですか？本来で言えばアウトなんですけど、でもその会社がそれで運営していて、で、その自社ブランドというか、ああ、そっか。たまにあるんですよね。要はその、アウトレット商品ってあるじゃないですか。アウトレットモールに売ってるような、富士山の近くの、なんか御殿場のショッピングモールとかにある、ブランドとかで、そのアウトレットでちょっと安いですってなるんですけど、で、本来であれば、元々のアウトレットって、普通の製造ラインからうまくいかなかったものとかを捨てるのもったいないから、アウトレットに出すって話だったんですけど、その、今のアウトレットって、アウトレット用の商品を作ってるんですよ。要はその正規でお店に売っているものとは違うアウトレットショッピングモール用の安い商品作ってるんですよ。で、まあなんでそれをやるかっていうと、まあ例えばじゃあ仮にシャネルとしましょう。シャネルアウトレット出してないと思うけど、仮にシャネルとして、でじゃあそのシャネルのカバンみたいなのが普通に店舗で買うと50万円です。でもアウトレットだと10万円で買えますってなると、その、貧乏人で見る目がないやつが、10万円でシャネルが買えるって言って、喜んでシャネルを買うんですよ。で、本来であればシャネルは、その50万円のバッグを持てる金持ちからしか売り上げ上げられないんですけど、アウトレットのショッピングモールだけで限定していることで、その10万円なら払えるっていう貧乏人からの売り上げを巻き上げることができるんですよ。っていうのがあって、あえて、その自分のブランドの廉価版を出すっていうのをやったりするんですよね。シャネルはやってないですよ。例としてシャネルって言っただけで、御殿場のショッピングモールで行くと、ナイキとか、多分コーチとかがあると思うんですけど、あ、違ったらごめんなさい。はい。っていうのがあるので、なのでその自社ブランドで、高級なそのもので20万円で売ってますと。でもメルカリで5万円で買えますっていうのを故意にやることで、その自社の20万円の方のブランドは既存しないけど、その5万円までしか払えない貧乏人から、売り上げをかすめるっていう形で、そのブランド価値を維持したまま売り上げを最大化するというのを短期的にやってるっていう意味でいくと、会社の戦略としてはあれでありだと思います。ただ今僕その短期的にはありだと思いますという言い方をしたんですけど、結局それをやると、要はその10万円までしか払えないような貧乏人がシャネルを持つことになるんですよ。で、その10万円がギリギリ払えるような貧乏人は、せっかく買ったシャネルを、その見せびらかすように使うんですよ。で、見せびらかすように10万円のシャネルをつけるようなやつは、ろくでもないセンスの貧乏人なんですよ。で、ろくでもないセンスの貧乏人が、シャネルを持って歩いてるのを見て、他の人が、なんかシャネルって、こんなブランドだったっけ？これつけるの恥ずかしいよねってなっちゃうんですよ。でもそのセンスのかけらもない貧乏人が10万円のシャネルのカバンを持ってる横で、本物の50万円のシャネルを持ってる人が恥ずかしいと思ってしまうんですよ。要は同じようなカバンにしか見えないんですよね。まあもちろん見る人が見たら、あ、これアルトレットだってわかるんですけど、で、世の中のその見る人が見たらわかるんですけど、その見る人じゃない人が見るので、なので、あ、なんか、あんな貧乏人みたいな汚い格好してるセンスのええやつが持ってるカバンと同じようなカバン持ってるよねってなっちゃうので、結果としてそのブランドを持ち歩きたくなくなってしまうんですよ。まあコメントで、コムドット効果って書かれてたんですけど。まあだから日本のシャネルは、僕コムドットで正解だと思うんですよ。その、本当にセンスのある人が持つようなブランドではないので、今の日本のシャネルは。なので、その、コムドットに憧れるぐらいの人にいっぱい売るというのが正解だと思うので、なので、売り上げの最大化という意味でいくと、短期的にはもう僕日本はあれでいいと思うんですよ。いや、その日本人ってもうそんなに金持ちいないんだから、むしろその、中途半端な小金持ちからいっぱい巻き上げた方がいいよねっていうので、多分シャネルとしては正解なんじゃないかなと思うんですけど。 LVMH の株の話を、さっきちょっと、したと思うんですけど、で、僕が買ってる株は LVMH なのですよ。で、その LVMH の、株主宛に来る冊子とかって、まあ、普通のそのブランドやってる会社だと、アルファベット順に並んでるんですよ。なんか、うちのブランドこんなんでやってます、みたいなのが。で、LVMH の、カタログって、ブランドの生まれた順の年代で書いてあるんですよ。うちのこのブランド14世紀に生まれましたとか、16世紀に生まれましたとか、その1800年ですとか、1900年ですとか、要はそのブランドというのは長ければ長いほど価値があるというのが、割と LVMH のその今うまくやったアルノーさんっていうのは分かっていて、なので、その安く大量に売って短期的に売り上げを上げるよりも高いブランド価値を持ち続けて、その高いブランド価値が100年持ってます、200年持ってます、300年持ってますっていう方が利益率高いよねっていうのが分かってるんですよ。で、それが分かってる金持ちにしか物を売らないので、なのでそのじゃあエルメスのじゃあバーキンっていうバッグが一番安いラインでも多分100万円以上すると思うんですけど、じゃあなんでエルメスのバーキンを買うかっていうと、100万円以下のバーキンがないからなんですよ。要は、その、お金持ってないやつだと思われたくない人が何を買うかって言ったら、100万円以下のラインがないカバン買った方がいいでしょ。でも、あのバーク10万円で買えるってなったら、10万円って誤解されちゃうから、だから高いのだけを買う。なので、高いブランドは高いから買うになるんですよ。っていうのが、じゃあ100万円以上のを買える人しか買えませんよ。だから、でもカバンの製造費なんてほとんど変わんないんで、なので、そうすると、原価が5万円のものを10万円で売るのか、原価が10万円のものを100万円で売るのかで言ったら、原価10万円を100万円で売った方がいいじゃないですか。なので、高い値段しか売りませんっていうブランドのが、長期的に利益率はめちゃくちゃ高くなるんですよ。っていうのを、長年やって分かってるブランドと、短期で儲けりゃいいよねっていうブランドだと、やっぱ長年分かってるブランドのがいいんじゃないのっていうふうに、僕は思いますよという話でした。はい。福岡県の花立山温泉で忙しく、検診に行けない人のために AHG、カッコ10日を3分ワンコイン指先一つで調べるサービスを提供しています。老化が吹ける剥げる病む原因になることを知ってますか？知りません。はい、知りません。以上です。30歳会社員です。会社で、コーチとか、どうでもいいブランド買ってもしょうがないよね。タマンサ、タマサとかさ。大学生とかが、背伸びして、講師とかサマンサタマサを買うのはいいけど、30歳になったらさ、そんなんつけないでしょ、恥ずかしくて。なので、ちゃんとしたいいものを若いうちから持った方がいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。ホリエモバイルについてどう思いますか？3日前ぐらいに言ったと思うんですけど、そのディズニー以外の MVNO というのは、すべて失敗していて、で、安かろう悪かろうであれば、ドコモがやってるやつとか、au がやってるポボだったりとか、あと、楽天モバイルとかあったりするので、なので、難しいんじゃねえのっていう気がします。